カレンダーをめくるたびにですね、
はい、
こうまた一つ積み重なっていく空白の月日といいますか、
はい、
これをお聞きのあなたは今パートナーとの肌の触れ合いがないままどれくらいの期間を過ごしているでしょうか。
数ヶ月という方もいれば、あるいは数年という方もいるかもしれませんね。
そうなんですよ。その終わりの見えない時間の中でふとこんな風に思ったことはありませんか。あの人はもともとセックスがあまり好きじゃない人間なんだなと。
なるほど、もともとそういう人なんだと。
はい、資料を読み解いていくとこの状況に置かれた多くの人が最終的にこの強固な思い込みに行き着くそうなんです。
そうやって自分なりに理由をつけないと日常的に拒絶され続ける自分を保てないからですよね。
まさにその通りです。さて、このテーマを紐解いていきましょう。
お願いします。
今回の深掘りのミッションはセックスレスという表面的な現象のさらに奥底にある知性の構造、それから優先順位のズレを解き明かすことです。
知性の構造と優先順位のズレですね。
はい、なぜ関係を良くしようとする努力が皮肉にも事態をさらに悪化させてしまうのか、その残酷なパラドクスの正体に迫っていきます。
よろしくお願いします。ここでまずあなたに思い出していただきたい非常に重要な事実が資料で指摘されているんです。
重要な事実ですか。
はい、それはパートナーが口にする嫌いとか興味がないといった言葉は必ずしも絶対的な真実ではないということです。
真実ではない。
ええ、それは多くの場合パートナーが自らを守るために必死に築き上げた防壁に過ぎないんですよ。
防壁なんですね。
少しだけ過去を思い返してみてください。出会った頃、あるいは付き合い始めたばかりのあの頃、二人の間には誰に強制されるでもなく、ただお互いに触れたいと願う熱が確かに存在していましたよね。
確かにありましたね。
その熱い熱は決してあなたの都合の良い幻などではなかったんです。
そうですよね。あの頃って自分の中にある知性とかエネルギーのすべてを相手を知ることに注いでいたと思うんです。
相手を知るために、
この人はどんな音楽を聴いて育ったんだろうとか、どんな言葉をかければあの瞳はパッと輝くんだろうとか、
はい、
不確定な未来に向かって関係を外側へと広げていくような、すごく無垢でワクワクする知性の使い方をしていましたよね。
本当にそうですね。探索すること自体が喜びでした。
そう、その知性は愛を育むための見事なエンジンとして機能していたはずなんです。
ここで非常に興味深いのは、そのかつて愛を育んでいたはずの知性が今や全く別のものへと残酷に変質してしまっているというメカニズムなんですよ。
全く別のものに。
ええ、月日が流れて日常という枠組みに収まった時、そして何度かのすれ違いを経験した時、私たちの知性は相手を知るためではなく自分を守るために使われるようになってしまうんです。
自分を守るための知性、つまり具体的にはどういうことでしょう。
誘って断られた時のあの自分が全否定されたような魂を削られるような拒絶の痛みがありますよね。
あの痛みはきついですよね。
はい、それを二度と味わいたくないという強い防衛本能が知性を予測と回避の機会へと変えてしまうんです。
予測と回避の機会。
ええ、例えば夜リビングでパートナーの様子を見て、あ、今日は仕事で疲れて機嫌が悪そうだとか、
はいはい、顔色を伺って、
今は子供の話をしているからこの空気を壊して誘ってもどうせ断られるな、また傷つくくらいなら最初から寝たふりをしようといった具合にです。
なるほど。昔はどうやって喜ばせようってワクワクしながら使っていた頭が、
ええ、
今はいかにダメージを受けずにやり過ごすかというダメージコントロールのためだけにフル回転しているってことですね。
そういうことです。
それは確かに毎日そんな風に脳を使っていたら気づかないうちにヘトヘトに疲弊してしまうのも当然ですよね。
その通りです。そしてなぜここまで知性が防衛に駆り立てられてしまうのか、根本的な原因は2人の間にある良好な関係の定義の決定的なズレにあると資料は指摘しています。
定義のズレですか。
ええ、この問題に悩む側の多くにとって夫婦やパートナー関係の良好さを示す判断基準の堂々たる第一位は性なんです。
セックスがあることですね。
はい、セックスがあること、求め合えることが自分に価値があるという証明であり、愛されているという実感につながっている。
なるほど。
だからこそ必死にその一位の座を奪還しようと試みるわけです。でもパートナーの方はどうでしょうか。
資料を読むとそこが最も残酷ですれ違っている部分なんですよね。
ええ、
パートナーにとっての良好な関係の第一位はもはや性ではなくて 平穏な日常とか生活の安定へと完全にスライドしてしまっていることが多いんです。
そうなんですよ。この決定的なズレによって何が起きるか。
何が起きるんでしょう。
あなたが性という一位を奪還しようと知性を動かして何かしらのアプローチを起こすたびに、相手はそれを自分が一番大切にしている平穏を破壊する攻撃とみなしてしまうんです。
攻撃とみなされてしまうんですか。
ええ。その結果、相手の中ではあなたを受け入れるためではなく、自分の平穏な日常を死守するための知性が最大出力で発動します。
うわあ、それはきついですね。
日常的な脳が繰り返されるうちに、それが習慣化された拒絶という名の一種の生存戦略として強固に固定化されてしまったわけです。
生存戦略として。なるほど。ここからが本当に面白いところなんですが。
はい。
世間一般の恋愛コラムやアドバイスでよく言われることがありますよね。自分磨きをしてもう一度魅力的な男あるいは女になりましょうとか。
ええ、よくありますね。
夜の雰囲気作りを工夫してとか。あとは家事を完璧にこなして相手の負担を減らしてあげようとか。
そうですね。
これを聞いているあなたも藁にもすがる思いで一生懸命に試してきたかもしれません。でも今回の資料を読み解くと、あえて強く言わなければならない結論に達するんです。
どのような結論でしょうか。
それらのアドバイスは今すぐ一度ゴミ箱に捨ててください。
かなり思い切った発言に聞こえるかもしれませんが、心理的構造を考えると極めて理にかなっていますよ。
いやいや、でもちょっと待ってくださいよ。家事を手伝ったり身だしなみに気を使って自分磨きをするのって普通に考えたら良いことじゃないですか。
そう思いますよね。
パートナーへの純粋な優しさですよね。世の中のアドバイスの真逆ですし、これを聞いているリスナーの方も、えっじゃあ一体どうすればいいのってパニックになっていると思うんですが、
ええ、
なぜそれがダメなんですか。
なぜなら今の二人の関係はすでにセックスレスという状態を前提として組み上がった一つの固定された構造だからです。
固定された構造。
そのガチガチの構造の中では、優しさや自分磨きが相手には見返りを求める無言の請求書、あるいは査定として映ってしまうんですよ。
無言の請求書。うわあ、それはかなりきつい言葉ですね。
ええ、あなたがジムに行って身だしなみを整えれば整えるほど、相手にはこれだけ自分を整えたのだから、あなたも相応のリアクションでお帰りべきだという静かな圧力として伝わってしまうんです。
ああ、なるほど。
家事をこなし気遣いの言葉をかけるという正しさも同じです。相手からすれば、こんなにしてあげているのにという逃げ場のない正しさを突きつけられているように感じるんです。
純粋な親切のつもりでも、相手からすると、ほらお皿も洗ったしゴミも出したよ、これで文句ないよねって、見えないスタンプカードを押されているような気分になるってことですね。
まさにそれです。結果として、こんなによくしてもらっているのにそれに応えられない自分は最低だという巨大な罪悪感を相手に抱かせてしまう。
罪悪感ですか。
ええ、その罪悪感が相手を窒息させる毒になり、これ以上自分を責められたくないとさらに防衛の壁を高くしてしまうんです。
関係を良くしよう、愛そうとする努力がかえって相手の逃げ場を奪って拒絶の壁を分厚くしてしまうという、本当に残酷なパラドックスですね。
そうなんです。
良かれと思ってやってきたことが、実は壁を厚くするためのレンガを積む作業だったなんて、苦しい皮肉です。
ではこの出口のない迷路からどうやって抜け出せばいいのか。
ええ、
資料が提示しているのは日常の空気を変えるための引き算の視点なんです。
引き算の視点ですね。
これまで毎日をセックスがあったかなかったかで判定してしまっていませんでしたか。あった日は丸、合格、なかった日は×、不合格というように。
その判定を下し続けている限り、隣にいるパートナーは常に採点される側の受験生のような緊張を強いられていますからね。
そうなんです。毎日カレンダーを見て、今日は丸、今日は×って心の中でやってたら、パートナーからすれば自分の家なのに毎日抜き打ちテストをされている受験生みたいな気分ですよね。
ええ、家の中で気が休まるわけがないですよね。
はい、してもしなくてもあなたはあなたという静寂をただ受け入れることが重要になってくるんです。
その通りです。ただし、ここであなたの心の中に住む非常に厄介で危険なノイズについて指摘しておかなければなりません。
厄介なノイズですか。
はい。なるほど、判定をやめればいいんだな。理解ある自分を演じて判定をやめたふりをすれば、相手の警戒が解けていつかセックスにつながるかもしれないぞという。
ああ、
出ましたね。 いわゆるうまくいくまでうまくいっているふりをしろ的なフェイクイットティルユーメイクイットのアプローチの罠ですね。
ええ。でも人間の感覚というのは恐ろしいもので、パートナーはその隠しきれない睨みを驚くほど敏感に察知します。
察知しちゃいますよね。ああ、今は優しくしてるけど、結局最後はそこが目的なんでしょうって。
その通りです。だからこそ、純粋に相手を機能や役割で測ることをやめる必要があるんです。
なるほど。
セックスレス解消のからの駆け引きやテクニックとしてではなく、ただ純粋に判定という檻から2人を解放してあげること。それが第一歩になります。
判定の檻から解放する。そしてその次は、分かったつもりを捨てることです。
分かったつもりですね。
カレンダーの数字を見て世間の平均と比べたり、あの人はどうせこういう誘い方をしても嫌がるだろうと勝手に結論付けたりするのをやめる。
ええ。
そしてただ相手を観察するんです。相手がどんな表情でコーヒーを飲んでいるのか、どんな足取りで帰宅するのか、
はい、
そこに、あ、今日は機嫌がいいから行けるかもみたいなセックスへの予兆を探すのではなく、まっさらに捉え直す。
そうですね。
これ言葉にするのは簡単ですけど、何も干渉せずにただそこにいるのって本当に難しくて、でも美しい作業ですよね。
ええ、関係を本当に根底から動かすのは、問題を解決しようとする力技ではなくて、相手を未知の存在として本気で知ろうとする無垢な好奇心なんです。
無垢な好奇心。
もちろん、あなたの内側には、なぜ抱けないのか、いつからこんな風になってしまったのかという、鋭利ななぜという問いが渦巻いているでしょう。
どうしても考えてしまいますよね。
でも、今はその問いをそーっと喉の奥に飲み込んでください。今の関係値でそのなぜを突きつければ、それは対話ではなく、単なる尋問になってしまいますから。
確かに、なんでしてくれないのって聞かれて心が開く人はいませんよね。
そうなんです。まずはどんな本音をぶつけられても、何があってもこの関係は壊れないと相手が信じられるだけの圧倒的な安心感の土台を作ること。
安心感の土台。
解決を急がないそのひたむきな関心が、二人の間にある沈黙の質を少しずつ温かいものへと変えていくのです。
解決を急がず、ただ隣に座る。では、その先に私たちが目指すべきものは何なのでしょうか。
これをより大きな視点で捉えると、私たちが目指すべき本当のゴールが見えてきます。
ゴールですか。
それは、出会った頃のようなあの激しい熱狂を取り戻すことではありません。自分の思い通りにならない不完全な相手の意思を尊重し合う安息の境地です。
安息ですか。
相手をコントロールしよう、変えようという傲慢な知性を手放し、セックスの有無という一点で幸せを図るのをやめたとき、
ええ、
初めて隣にいるパートナーの存在そのものが絶対的な安らぎとして立ち上がってくるんです。
でもこれを聞いている方はきっと現実的な悩みを抱えると思うんです。頭ではわかりますと。
はい。
でも実際に火曜日の夜リビングで一緒にテレビを見ていて、少し会話が弾んだりいい雰囲気になったりすると、どうしても今日は行けるかもって期待してしまうんですって。
ええ。
そして結局何もなくて、またそんな意志の弱い自分に絶望してしまうんですと。期待してしまう自分を責めてしまうんですよね。
そうですよね。具体的な日常のシーンを想像すると、ただ暗外でいるって本当に難しいなと。
その気持ちは痛いほどわかりますよ。ですが期待をゼロにするなんて生物の本能として不可能です。期待してしまう自分を責める必要は全くありません。
責めなくていいんですね。
重要なのは、期待という名の魔物が自分の中に湧き上がった瞬間に、あ、今自分の中に魔物が現れたなと一歩引いて気づくことです。
一歩引いて気づく。
ええ。そしてその湧き上がったあなたの期待があなた自身の肩をどう宙ばらせるのか。はい。
そしてそのわずかな緊張感をパートナーがどう察知、相手の表情や空気をどう強ばらせるのかを、まるで自分たちを観察する研究者のように冷徹なデータとして観測し続けることなんです。
なるほど。火曜日の夜ソファーに座ってテレビを見ているとき、あ、今自分ちょっと期待してるぞ、心拍数が上がってるなと気づく。
そうです。
そして、あ、隣のパートナーもそれに気づいて少し体を固くしてスマホを見始めたぞと観測する。
ええ。
それに一喜一憂するのではなく、なるほど、こういうメカニズムで空気が変わるのかと、ただの現象として見るわけですね。
まさにその観測者の視点です。この視点を持ち続けることが、感情の波に飲み込まれず、揺るぎない土台を作るための大きな鍵になります。
では、これらはすべて何を意味するのでしょうか。結局のところ、セックスレスの解消や自然な体の重なり合いというのは、 正しい手順を踏んでパズルを解いたから得られる報酬ではないということです。
ええ。
お互いをコントロールするのをやめ、この安息と揺るぎない相互信頼の静寂を積み重ねていったその先に、ただ必然として訪れるとても優しい奇跡のようなものなんですね。
本当にそうですね。相手をコントロールしようとする知性を手放し、評価の物差しを置き、ただ空白を恐れずにそこにいる。
はい。
この震えるような祈りにも見たプロセスは、気の遠くなるような作業かもしれませんが、同時にこれ以上にないほどタフで美しい、成熟した愛の形だと言えます。
今回の深掘りの旅路、いかがだったでしょうか。相手を機能で測らず、ただありのままを見つめ直す。
ええ。
この究極の引き算のプロセスは、きっとあなたの日々に風通しの良い新しい空気をもたらしてくれるはずです。
最後に、これは非常に重要な問いを私たちに投げかけています。
問いですか？
今回お話しした相手を機能や役割で評価せず、ただありのままの存在として見つめるという究極の引き算。これは実はパートナーシップという枠組みにとどまらないのかもしれません。
と言いますと？
もしあなたがパートナーに対してだけでなく、あなた自身のことも、今日は何かを達成したかしなかったかとか、世間の基準を満たしているかといった判定から解放してあげられたら、
自分自身への判定もやめるんですね。
ただ、不完全なままの自分自身の隣に静かに寄り添ってあげられたとしたら、あなたの人生には一体どんな新しい安息が訪れるでしょうか。
とても深く静かな余韻を残す問いですね。カレンダーの数字に追われる日々から少しだけ離れて、温かいコーヒーでも飲みながら、ぜひあなた自身と向き合う時間を持ってみてください。
そうですね。
あなたが歩むこれからの日々に、新しくて静かな安息が訪れることを心から応援しています。今日の探究はここまでです。あなたの今日という日が少しでも穏やかなものになりますように。